四十五節から五十二節までにお読み出したいと思います。それからすぐにイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませ、先に向こう岸のベッサイダに行かせ、ご自分はその間に群衆を解散させておられた。それから群衆に分かれ、祈るためにそこを去って山の方に向かわれた。夕方になった頃、船は湖の真ん中に出ており、イエスだけが陸地におられた。イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのをご覧になり、夜中の三時ごろ湖の上を歩いて彼らに近づいていかれたが、そのままそばを通り過ぎようとのおつもりであった。しかし弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと思い叫び声を上げた。というのは、皆イエスを見て怯えてしまったからである。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。そして船に乗り込まれると風が止んだ。彼らの心中の驚きは非常なものであった。というのは、彼らはまだパのことから悟るところがなく、その心は固く閉じていたからであると書いてあります。前にも何回も話しましたように、人間にとって一番大切なのは神の子となることです。すなわち救われることです。聖書を通して提供しておられる救いとは決していわゆる幸せではありません。聖書の救いとは誠の愛であり、絶えざる平安であり、神の前に立つことができるための義であります。したがって救いとは過去の克服です。主イエス様は債務と罪の支払いと許しを提供しておられます。そして人間の必要としているのはそれではないでしょうか。一体何が人間に欠けているのでありましょうか。何が人間を満たしてくるのでありましょうか。それは決して金でも健康でも立派な教養でも名誉でも力でもありません。それらのものはせいぜい生きているわずかな期間だけ通用するかもしれません。しかし実際は永遠なるものだけが大切です。ただ主イエス様だけが私たちの人生を意味あらしめ、価値あらしめるのです。救われるために何をしたらよいのでありましょうか。私たちはまず主イエス様の身元に行き、すべてを幼子のように告白し、すなわち罪を悔い改めなければなりません。主よ、私は心から罪を悔い改めて全く新しい人間となることが許されますように。私は罪人です。迷う羊のようなものです。憐れんでくださいと。それと同時にさらに私たちは心からなる感謝を捧げることが大切です。私はあなたに心から感謝します。あなたが私の身代わりになって救いのための尊い代価を支払ってくださり、私の罪を許しあがなうために死んでくださったことを心から感謝いたします。あなたを受け入れます。あなたの救いを信じます。どうか今から導いてくださいと祈ることであります。私たちの債務と罪は全部許され支払われている。今や漁師の呵責に責められることもなくなった。 この確信が私たちの生活の土台となっていない場合には、私たちにとって全ての全て一番大切なものが欠けているのです。主イエス様を本当に体験した人はもはや孤独な人ではなく、イエス様が私たちのために生きておられ、いつも共におられ、私のために全力を持って全てを成してくださるという、この確信を持つことができるのであります。神の子となるのはそれであります。しかし何回も言いましたように、神の子となること、すなわち救われることは単なる始まりにすぎません。救われた人々にとってイエス様は、私に従いなさい、すなわち私の弟子となりなさいと呼びかけておられるのであります。すなわち大切なのは主の支配を認めることです。自分自身を主に明け渡すことであります。主に用いられる器となることであります。この間私たちは弟子たちの教育について考えてみることにしました。すなわち教育の目的、教育の手段、教育の結果について学んだんですが、業務を同じテーマについて聖書の違った箇所から、すなわち前に読みましたマルコ伝6章から学んでみることにしたいと思うのであります。第一番目は、教育の目的は一体何なのでありましょうか。簡単に要約してみますと、第一番目は主の栄光を明らかにすること、第二番目に主の姿に変えられることであります。教育の目的は、まず第一にイエス様ご自身であります。イエス様はご自身を表したく思っておられます。私たちは自分が本当に取るに足らないものであるということをよく知っているのでありましょうか。私たちは自分の失われた状態を、絶対に良くならない自分中心の生活を本当に知っているのでありましょうか。すべてのことにおいて主はご自身を軽視したく思っておられるのです。私たちが主に出会ってイエス様を体験的に知るときに初めて、私たちの苦しみや悩み、あるいはあらゆる問題が解決されるのです。前に読みました箇所を見ると、イエス様が船に乗り込まれると風が止んだと記されていますが、これはあらゆる問題が解決されたことを意味しています。イエス様は船長になると問題はありません。イエス様があなたの人生の支配権を持つようになれば、あらゆる問題が解決されるのであります。主イエス様は私たちにご自身をより多く掲示したく思っておられます。しかも私たちを通して他の人々にご自身を表したく思っておられるのであります。弟子たちを教育する目的は、弟子たちがイエス様の権威をよりよく知ることによって、それを確信し、イエス様に完全により頼むようになることでありました。弟子たちがイエス様を徹頭徹尾信頼することこそ、イエス様が求められた目的だったのであります。弟子たちにはどれほど多くの不信仰があったことでしょうか。信仰とはイエス様に対する絶対的な信頼に他なれません。この信仰がないと自分のことばかり考えるようになるのです。不幸になろうとするものはイエス様の力を 知ろうと思わない人は、自分のことばかり考えるのもいいでしょう。また信仰とは、主の全能なることを確信することであります。この確信がなければ常に疑惑が起こってくるのです。疑いの結果は信仰生活の麻痺、あるいは硬直化、そして喜びのない状態であります。信仰とは目に見えないものに目を注ぐことです。これが欠けると目に見えるものに対して不安や心配を感じるようになります。そしてそれによってイエス様は栄光を受けることができないのです。教育の目的は主ご自身のご栄光を明らかにすること、そしてそれと結びついて主ご自身に似たものに作り変えられることです。私たちは主を見上げ、常に主を体験しているときに、おのずからそのようなものに作り変えられていくのです。コリント第2の手紙3章の18節に、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきます。教育とは自分自身の努力や試みによって起こるのではなく、ただイエス様を見上げて歩む時にのみ実現されるのです。教育者であるイエス様は決して命令なさるのではなく、ご自身がお手本となっておられるのです。私たちはイエス様に似たものとなりたいと思うならば、このような見えるものに目を奪われることなく、見えないものに目を注がなければなりません。教育の目的は主の栄光を明らかにすることであり、また主の姿に変えられることであります。救われることはすなわち十分ではありません。救われたものを通してイエス様の栄光が明らかになることが大切であり、そしてそのために信ずる人々はどうしても主の姿に変えられなければならないということであります。そこで次に第2の点、すなわち教育の手段について考えることにしましょう。教育の手段とは、まず第一にイエス様ご自身であり、さらに言うならば、まず模範的な祈り人、次に自然を従わずる権威を持ったお方、そしてマタイさんに素晴らしい慰め主であります。次に教育の2番目の手段は観難であります。そこでまず第一の手段である主ご自身について考えてみることにしましょう。今日の箇所を通して私たちは主ご自身をよりよく知ることができるのであります。第一番目として模範的な祈り人として、第二番目に自然を従わずる権威を持つお方として、そして第三番目に素晴らしい慰め主として、私たちは主を知ることができるのであります。イエス様は誠に模範的な祈り人でありました。イエス様はただ一人山で祈られました。イエス様は 再三杀再